今日3週目、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。はい、今日のご出演おなじみのこの方です。
皆さんこんにちは、京都市小川特別養護老人ホームの岡本と申します。よろしくお願いします。
はい、岡本さんよろしくお願いします。ちょっと今私マイクの操作でね、頭のところが消えたけど、まあ、名前はちゃんと行きました。はい、小川特別養護老人ホームの岡本さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、今日ちょっと曇ってますけども。
そうですね、まあ、涼しくなってきましたけどね、ちょっとずつね、ま
あ、昨日も暑かったしね。
あ、そうですね。
しやけどほんまさっきも言いましたけどね、もうね、あの10月も半ばやんね。
そうですね、
半ばになりましたね、
はい、そうですね、半ばになりましたね。
もうね、やっぱりね、もう10月も半ばとなれば、はあ、秋のイベントの季節ですよね。
そうですね、はい、ま、秋といえばやっぱり食欲の秋と、うん、やっぱりスポーツの秋というところで、うんうんうん、あの小川の施設でね、あの組運動会が、はい、あの、はい、開催されることになりまして、うん、あの開催されるというか言いますか、開催されたんですけれども、うん、あの実はですね、小川の学区のところの運動会がありまして、うんうん、あの東京で、ちょっとご入居されてます利用者様も、うん、その組運動会に、うん、あの参加していただくということをさせてもらったんですね、うんうん、で、まあ、利用者様にはあの玉入れもあのしてもらいまして、すごく楽しんでいただけたという状況なんですけれども、まあ、私もですね、実は職員として、運動会の方に参加させていただきまして、すごくね、ラムネ飲み競争とかいろいろ面白いねイベントがあったんですけれども、まあ、大人でね、こうやって運動会に参加するっていう機会ってなかなかやっぱり今、まあ、私28歳ですけども、なかなかないものでして、うんうん、すごくいい機会であったし、
ね、
そうなんですよ、利用者さんもね、すごくこう、まあ、玉入れ割とこう玉の入れるところはすごく低めに設定はされてるんですけれども、まあ、車椅子の方とかでもいろいろ楽しめるようにしてくださってて、うん、すごく秋の運動会を感じることができました。
すごいね、やっぱり、はい、こう受け入れる方もね、そうやっていろいろ玉入れのそれ低くしたりね、工夫もしながら、
そうですね、やっぱりこう
誰でも楽しめるように、
はい、みんなに楽しんでいただけるようにというところで、はい、すごくいいイベントでしたね。
いやいいですね、はい、やっぱりね、秋のひととき、それですよ、それがないと、
そうですね、
っていう感じですよ、
はい、
スポーツの秋って感じですよね。いやー、おいしいもん食べて、運動しておいしいもん食べて元気になって、これがいいね。秋はやっぱりね、食欲の秋っていうことになるんですよね。いやー、いや、ちょっと何、どうしたん、どうされました。
こんにちは、北王子の職員の松井と申します。今日もよろしくお願いします。
ちょっと今来たんですか。
元気にやっていきましょう。大変申し訳ございません。
あたかもね、最初に来たかのような。
ちょっと遅くなって申し訳ございません。
そう、忙しかったんですね、お仕事ね。
ちょっとバタバタしておりました、すいません、申し訳なかったです、
ね、これがね、はい、施設のね、皆さんスタッフのね、現状なんですよ。もうね、約束をしてるの分かってんだけど、だって私いつもね、このコーナーやるときに2人どうしたのかしらと思う時があるんだけど、岡本さんにしてもね、ちょっと打ち合わせがって言ってギリギリっていうこともあるんですよ。それぐらいスタッフの皆さん大変だもんね。
やっぱりね、急にね、日にちの中で変動することはやっぱりね、ありますし、仕事の ことで、
もう今日は猛反省しながらさせていただいたらと思っております。
そうですね、時間的にちょっと考えてほしかったけど、お仕事も大変なんだと思います。
申し訳ないです。
ということでね、はい、今お話した通りでね、食べることね、秋は食べなきゃね、ということで、お口のお話をしてもらうんですよね、今日岡本さん。
そうですね、まあ、おっしゃられたように、まあ、食べることってやっぱり日常生きていく中ですごく大切なことだと思うんですね、うんうん、なんで、まあ、今日はそのお口の健康ね、いわゆる口腔ケアという言葉があるんですけれども、まあ、口腔ケアについていろいろお話をできたらなと思っておりますので。
ですよね、大事ですね、
はいはい、まあ、最初はね、ちょっと口腔ケアって、まあ、皆さんね、歯磨きとか、一般的なところは知ってあると思うんですけど、それが何なのかっていうところ、根本的に何なのかっていうところと、まあ、する時の注意とか、まあ、する時にこう便利なグッズとかを、松井さんの方から一旦ご紹介していただければなと思っておりますので。
はい、はい、じゃあ松井さん、お願いします。
口腔ケアなんですけど、やっぱり口腔ケアって、まあ、僕たちもなんか口腔ケアって言われたらちょっと分かりにくいと思うんですけど、僕らも家で歯磨きとかすると思うんです、うんうん、でやっぱり歯磨きする理由ってやっぱ歯を大事にっていうところがやっぱでかいと思うんですよ、うんうん、で高齢者の方でいうとやっぱり口の中とかの、歯とかがやっぱり抜けてきたりとか虫歯になってちょっと悪くなってきたりすると思うんです、うん、そしたら先々で見るとご飯がやっぱり食べれなくなってくる、歯がなくなってくると、はい、なんでやっぱりちゃんと栄養面とか、そういうところの観点からも歯が残ってるっていうところってめちゃくちゃ大事やったりするんです、
はいはい、
なんで、突き詰めていったら口腔ケアをちゃんとして歯を大事にしていきましょうっていうのがいいんじゃないかなっていう考え方としては
8020運動ですもんね、はい、80歳で20本歯を残そうですよね、
ま、そうですそうです、あ、よく知ってあります
ね、はい詳しいんですちょっと、
はい、そうなんですよ、は
い、あね、そうですそうです、大事なことですよね、はい、はい、
なんで僕たちも高齢者施設なのでご利用者さんの歯って大事にはしようと思ってるんですけども、もしね聞いておられる方とかでももうちょっとお若い方とか例えば50代60代の時から歯を大事にするっていうのは年取った時にもやっぱりご飯長いこと食べれるっていうところに重要になってくるんで、うんうんうん、意識してもらえたらなと思っております。
そうですよね、はい、やっぱりね前まではそれほどあれだったんですけども、この自分も年を取ってくると歯がいかに大事かってこともよく分かってくるし、で入所されてる方のそれぞれのお口の中なんかあんまり分かんないじゃないですか。そういうのもありますよね。
そうですね、施設でね、私、特養で今働かせてもらってるんですけども、うん、ご入所されている方の、やっぱり口腔のやっぱり状況というのはやっぱりこちらでこう、ね、見させていただいたりとか、うん、そういったところでやっぱり課題が出てくるところやと思うんですけれども、うん、松井さんの話に続けてちょっと私お話しさせてもらうと、高齢者の方で結構代表的な、お病気の中でね、一つ誤嚥性肺炎という、
はい、よく聞きます、
病気がありまして、うんうん、これは何かと言いますと、お食事とか召し上がられている時にこうむせはったりとかしたら、むせるっていうのは気管に入ってしまうということなんですね、食べ物とかが、うん、でその時にやっぱり口腔ケアを、ちょっと何て言うんでしょう、不十分でお口の中に細菌がちょっと、ある状態で気管に入ってしまうと、はい、そのやっぱり細菌が肺の中でこう炎症を起こして誤嚥性肺炎を起こしてしまうと、なんで誤嚥性肺炎を予防するためにも口腔ケアは大事ですよって言われてるのはそういうことなんですね。
そうですね、そこにつながっちゃう、高齢者になればね、
そうなりやすいですね。やっぱりね、歯磨きが自分でやっぱり難しい方とかもいらっしゃったりとか、そういったところでね、いろいろやっぱりなんて言うんでしょう、こうご自宅で洗面台にもやっぱり行くのが難しい方とか、やっぱりベッドの上でっていうところもあると思うんですけど、でもそういった方にやっぱ対してもいろいろやっぱりグッズとかそういうのはありますし、寝たままでもね、こう 歯をこう磨いたりとか、例えばこうクルリーナブラシって言いまして、綿みたいになってるんですね、歯ブラシの先っちょが。なんで、入れ歯がない方でも、こう、なんていうんでしょう、粘膜のところをしっかりこう、ブラシで、綿みたいなところで、こう、口腔ケアができると。
優しくできるんだ。
そうですね、あんま刺激のない状態で。
なるほどね。
で、うがいも難しかったら、口腔ウェッティというですね、おしぼりみたいな。
あれですね、もしもの場合の災害の時とかにも入れておくといいっていう。
そうですそうです、ウェットティッシュみたいな形のものがありますね。
歯磨けなかった時のために。
そうですそうです、松井さんのところでも使ってあります。
そうですね、はい、ご利用者さんによっては、
ね、
そうですね。なんでそこでこう最終、うがいみたいなところの意味合いだと思うんですね、最後、歯磨いてうがいする、綿みたいなブラシで洗って最後コークベティで拭き取るというところの、やっぱり歯磨いてうがいするっていう動作をそれに置き換えてるだけやとは思いますんで。
なるほどね。
なんで寝たきりやから口腔ケアができないんですとか、もしそういったこの課題とかがあれば、そういったグッズもありますので、またね一回検討してもらえたらと思いますし。
そうですね。どうですか松井さん、やっぱりそういうのを使う時もあるし、ね、だと思うんですけど、そういうのの注意点とかコツとかってあるんですか？
あ、 やっぱり注意点とかコツで言うと、うん、さっきのウェットティッシュ形式のその航空用品とかになると、うん、どうしても介助者の人が口の中に結構こう手を入れたりとかもするんですね。でやっぱりそれなりにちょっとこう技術であったりとかがないとなかなかちょっと難しかったりもするので、うん、まあ、ご家庭自身をされる際はなんかその辺のこととかを例えば歯医者さんとかもアドバイスをくれたりしはるので、
そうか、
歯医者さんとかに聞いてみるのも一つかなと思います、はい、ちょっとうちのお母さんちょっと歯磨きしにくいんやけどどうしたらいいかなっていうのを近所の歯医者さんとかにちょっとご相談するっていうのも一つ手なのかなと思っております。
なるほど、は
い、
なるほど、そうかね、えなんかうまくほら口開けてくれなかったりなんかも、
それもありますね。
それはどうですか。だって、
はい、
噛まれるじゃないですか。
そうですね、なんか介助者のやっぱり視点からすると、うん、やっぱ口の中に手を突っ込まれるっていうところのやっぱ嫌だっていうのもやっぱ分かるんです、うんうん、なんであの僕たちはそのご利用者さんに例えばさせてもらうときとかはきちんと声かけしながら、ご利用者さんが例えば自分から口を開いてくださるのを待つとか、無理やり決して突っ込まないとか、そこはあの意識はさせてもらってますね。
難しいな、はい、でもそれってって感じですね。
そうですね、やっぱり人それぞれそのやり方とかが違うと思うんで、うん、はい、そこを見極めれると一番いいのかなと。
難しくて、はい、そうか、やっぱりだって嫌ですもんね、人に自分がその立場ならやめてと思いますからね。
そうですね、
まあ、やってあの綺麗にしてあげるとすごく気持ちよくはなられるんでしょ、やっぱり。
もちろんもちろん、はい、
喜ばれるんだと思うんですけどね。はあ、そうか、その辺も考えながら、ちょっと嫌がってる時はあんまりちょっとねやめてあげて。
そうですね、はい、
あれですか、ブクブクブクとかってうがいだけでもいいんですか、あのその磨けない人とかは。
あのうがいだけでも一定はやっぱり効果はあると思いますけども、やっぱりあの歯と歯の間に挟まった残渣物とかになるとなかなかちょっとあのうがいだけでは難しかったりもするので、まあできるだけちょっと先ほどあのね大野さん言っていただいたシートとか別の方法とかもいろいろ試しながら実施してもらえれば一番いいのかなとは思います。
なるほどね、やっぱりそういうのはもう本当にその歯科医師の先生とかね、あの歯科衛生士さんもいらっしゃいますよね。ちょっとそういうのに聞いてみるっていうのもね大事かもしれないですね。あの施設の中ではそういうのでこう見てくださったりっていうのはあるんですか。
そうですね、あの施設でやっぱりあの提携といいますか、よく来てくれてはる、うん、あの歯科の先生がおられまして、うん、はいはい、定期的に施設に来てあのご利用者さんのやっぱり歯の健康であったりとか、あとは、入れ歯ですね、入れ歯がやっぱりね、はい、食べるっていうところで重要だと思うんですよ。
重要、
そうなんですよ。でやっぱ入れ歯もそういうあの歯科の先生の訪問のやっぱ対象になるんで、うんうんうん、あなんかちょっとこう最近こうカパカパしてはるなとか、しっかりはまってないんじゃないかなとか、そういったところもねやっぱり咀嚼っていうのはやっぱり大事ですので、うんうん、そういったところを見てもらえるように、まあ、週にまあ1回ぐらいとか月何回とか、ご利用者様が今まで入られる前に行かれてた歯科の
自分が今まで行ってた、
そうです、
はい、お医者さん歯医者さん、はい、
が、定期的に来てくださってたりとか、
そうかそうか、
そうなんですよ。そういったことは全然ありますので、ね、さっき言ってはた松井さんがね、まあ、在宅っていうところ歯科医師のっていうところで言ってはったんですけど、まあ、訪問で在宅で来てくれはるっていうことも全然できますので、はい、ね、やっぱり行くのも大変やっていう方もおられるでしょうし、
そうですね、
そういうのは相談してもらったらいいと思うんですけど、はい、
あ、なるほどね。施設としてその歯科検診とかいうのはあったりするんですか。
あ、そうなんですよ。一応ね、1年にまあ1回ではあるんですけど、うん、施設全体でこう一斉に歯科検診があるんですよ。
あ、すごい。
でそれが実は11月に来月あるんですけど、京都の歯科医師会っていうところがありまして、
はいはいはい、京都府医師会、歯科、
ね、そうですね、はい、そこにご依頼をして、まあ、そこの先生が施設に来てくださって、いいですね、そうなんですよ。そこで、まあ、皆さんね、今まではそういったご利用者さんが希望されてたら、うん、訪問診療に来てくれてはるっていうパターンなんですけど、今回の場合はとりあえず皆さん一斉に見させていただいて、でそこで、あ、なんかちょっと課題あるなとか、なんかちょっと虫歯ありそうやなとか、そういうのがあったら、うちでこう来ていただいてる先生に ちょっと相談してそこにつないでいくという形なんで、なるほど、やっぱり歯ってね、やっぱりあの見えないところで悪くなってるパターンが結構あるんですよね。
ですよね。
しっかり食べてはるとか、
そう
ものすごく歯健康でしっかり残ってはるなっていう方でも実は虫歯ありましたとか、うん、なんか奥歯の方がちょっとグラグラしてるだとか、歯槽膿漏とかでもね、やっぱり見てもらわんと見えないやっぱり課題があると思うんですよ。
ありますね。
なんでやっぱりご自宅におられる方で健康な方でも、まあちょっとじゃあ、うん、来週あたり行ってみようかなとか、まあ来月あたり空いてる時にちょっと歯見てもらおうかなとか、まあそういうのは大事かなと。そうですね、思いますね、はい、
ね、あの松井さん今のお話もありましたけど、入れ歯とかも合ってなかったりとかね。
あ、そうですね、
はい、そういうのにあのスタッフとしては気づいてあげないといけなくなるじゃないですか、
はい、
おっしゃらないじゃないですか。
そうですね。
だけどなんかあんまりご飯食べはらへんなとか、
スタッフであればやっぱり普段からご飯の様子とかを結構見る機会が多いので。
ですよね。
その時にしっかり噛めてるか、あの確認させてもらったりとかして、うん、あちょっと違和感あるなと思ったらもしかしたら歯じゃないかなっていうような形で、
はい、ね、気づいていただくとありがたいなと思いますね。そう
です
、そ
うです。で先ほど岡本さん言われたみたいに、お家の方とかやともしかしたら食事ともにされる方って少ない可能性もあるんで、
う
ん、
その
場合はやっぱり定期的にお医者さんにかかってるっていうのがむちゃくちゃ大事やったりするんですよね、うんうんうん、なんでほんまに月に1回とか定期的に行けるような習慣をもう普段から持っといてもらえると、その辺気づきやすいので、あのぜひおすすめかなとは思います。
そうですね、はい。でまあ、あの在宅で見てらっしゃる方はやっぱりそうして往診で来てもらうってことですね、歯科医師の先生に ね、
はい、そうですね。なんで、まあ、職員、施設の職員に対してもあの、ね、在宅で介護頑張れてる家族様に対してもやっぱり今の話にもつながりますけど、日々のやっぱり様子をしっかり見といてもらうのが一番大事だと思います。やっぱり気づくっていうところは何か違和感っていうところだと思うんですよね、
うん、
でその違和感を気づけるかっていうところは今までの普通のところをどれだけ知れてるかっていうところだと思うんですよ、
うん、
なんでやっぱりこう日々こう過ごされている様子をあのしっかりね見ていただいて、なんかおかしいなっていうところがあればすぐ相談していただくっていう形で、あの歯も健康も、まあ、全てにおいてそうですけれども、うん、していただけたらいいのかなと思います。
そうですね、本当、はい、お口の健康って本当大事なので、まああのこれあの高齢者のことだけじゃなくてね、私たちも
そうですね、本当に本当に、
ね、はい、私たちもちゃんとね、あのお医者さんに行くなりして見て、はい、ちゃんと
そうです ね
歯石を取ってもらったりとか、
そうそう、
はい、本当に結構大事だと思うんで、はい、
ですよね、はい、
そうですね。なんか 歯磨きちょっとあめんどくさいな今日みたいな、ね、ことあるんで、うんうん、ちょっと自分を戒めながらちょっとしっかり口腔ケアしんとあかんなと
そうですよ ね、 思いますね。確かにそうです、そうです。まあ、本当にあのそれこそ今もお話もありました、気づくことも大事なんで、スタッフの皆さんも本当にねそういうのも考えながら、まあ、自分の歯も大事だし、その入所者の方の歯のことも大事だし、大変だなと思いつくづくやっぱりちょっと思ってしまいます。はい、今日の介護ケセラセラのコーナーです。京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、そしてリガーレ暮らしの架け橋地域密着型総合ケアセンター北王子の松井幸則さんにお話を伺いました。松井さん来てくださってありがとう。忙しかったですよね。
むちゃくちゃ焦りましたありがとうございました
ありがとうございます。あのね、あのそうやってね忙しい中をこのコーナー来ていただいています。いつもありがとうございます。ちょっとね来月がね4週目の11月26日になるんですけれど、またよろしくお願いいたします。はい、以上介護ケセラセラのコーナーでした。